ではルカによる福音書の12章を開いてください。前回の学びが、通読の学びがですね、ルカによる福音書の12章の1節から53節までだったんですね。で、全部終わんなかったんですね、終えなかったって、意図的に終わらせなかったっていう部分もあるんですが、それで54節から、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、私の間違いですねこれはね、48節までやったんですね。48節までやって、それで今日は49節からです。この原稿も間違ってました49だね。はい、49節からです。では一旦ですね、ざっと読んでみましょうかね。ざっと読んでみます。いいですか。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から後、一つの家の中で、五人が二つに分かれ、三人が二人に、二人が三人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して分かれるようになります。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまで、そこから出ることは決してできません。ということですが、イエス様は今初めの部分ですね、この49節から53節のところは弟子たちに続けて話している箇所で、そして今度は群衆に54節からお語りになっているという流れなんですけれども、今数多くの群衆がイエス様のところに来ているわけなんですね。そして群衆がたくさん来ている中で、イエス様はかなり警戒をも持ってらっしゃるような、この言葉、厳しい言葉をずっとかけておられます。だから多くの人が来てるんですけれども、間違った動機というか、自分のためにですね、自分の利己的な理由のためにこうやってやってきて、例えば兄の財産をですね、このこう受け取ってないと、このあ受け取った、あの兄が受け取ったのね、財産をね、相続の財産を、そして、それをこのもらってないというこの訴えをね、このイエス様にして、なんで私を仲裁者にしたのかと、この相続の分与についてね、で貪欲について話されたわけなんです、ですね、この財について話されたわけです。だからイエス様が来られたのはこの罪からの解放であったのにもかかわらず、何か自分の問題を解決する、便利屋さんみたいにこうしていったということですね。でしかもね、これ立法には一応書いてるわけですよ。一応ではないんです、ちゃんと書いてるわけですね。この文言をちゃんとしなきゃいけないと。なんだけど、そういう最もに聞こえるようなこの訴えに対して、イエス様がもっとこの本質的な部分ですね、根っこになっているところを、このイエス様はこの取り扱っていかれる、心の中にあるこの罪っていうか汚れですね。でこれ立法主義なんですね。この立法主義は外側は清いんですが、内側はもう放逐そのままになっているということをイエス様がお語りになって、それで次に弟子たちに対して語られるんです。弟子たちに対しては、今度はその財産について、心配するなということですね。だから弟子たちは神の国の中に生きていこうとしますから、もう全然その世の中の その 貪欲にあるこの貯めていこうと、そして自分のためにそれを貯めていこう、儲けていこうと、でこれが貪欲の中にあるわけですけれども、それとも逆の方向いくわけですよね。なのでこのいつもお金がなくなるんじゃないか、もうダメになるんじゃないかっていう、このそのいつもリスクっていうか、その不安との戦いになっていくわけなんです。でそこでそんなことないよということをイエス様がこの励ましてね、だから鳥の話をして、この空飛んでる鳥、一生懸命働かなくてもちゃんと飛んでるでしょうと、その価値のないそこらに売られている安い鶏肉として売られている鳥でさえがね、本当にこのように神様が、よくしておられるんだから、ましてあなたはと。で今度は野の花です。でこれもすぐに摘み取られたりこのしちゃうわけでしょ。だけどもソロモンが着飾ったあの映画によりももっと綺麗に着飾ってると、だったらばあなたの着るものっていうのも神が備えてくださるよと。ということで、まずあなたが気にかけなきゃいけないのは神の国だよっていう話をイエス様が行われた後で、今度はあなたが神の国に仕えていく中でしっかりと管理していく、しもべになっていく、目を覚まして私が戻ってくるのをしっかりと待っていなさいっていう話をしています。だからイエス様は今はこの終わりの日ですね、終わりの日において私が本当にこの公正に裁くよ、でこの私の元にいた者たちに対しては報いを与えると、でそうでない者に対しては裁きを与えると、でこのようにイエス様がお考えになっていることを話されたわけなんです。長くなりましたが、これが前置きなんですね。それでイエス様は、この世の終わりの中で、この群衆のような、この一見イエス様についてっているように見えるんだけれども全然拒んでいるような人たちと、この弟子たちが混在している、この混ざり合っている中で、えり分ける話をされます。えり分ける、日によってえり分けるってことを話します。でこれが終わりの日にそれ行われる、でそしてもう再臨の時にそれをもう明確にされるわけですけれども、である牧師さんがですね、こうやって話してましたね。終わりの日というのは境界線にいるクリスチャンはやっていけないよ、英語でボーダーラインクリスチャンって彼は言ったんですけども、アメリカ人の牧師だったので、境界線にいるクリスチャンはやっていけない、だからどっちつかずですね。だからなんか何て言うのかな、僕はあるまた違う牧師さんが言ったのがね、好きな言葉でよく使う、エコクリスチャンっていう心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、主なる神を愛しなさいじゃなくて、半分ぐらい尽くしてやって、半分ぐらいこう何て言うの、やっといて、ほどほどにっていうそういうね、クリスチャンは終わりの日にはやっていけないよっていう話をしました。いい塩梅でクリスチャン生活をすればいいっていう感じね。でそういうふうにやっていくとですね、エコ運転どころか全く運転できなくなるよっていうことをイエス様がおっしゃってます、基本的にね。で海水浴かな、何かな、僕はこういうイメージなんですね。この一つのこっちに海流が流れていて、この海水浴してる時ですよ、こういうふうに流れているところで、でこっちは逆の方向に流れている潮流っていうかな、このね、こう少しずつ流れているっていうのがあるじゃないですか。でこう泳いでってですね、泳いでってこの間ぐらいにいるような状況ですよ。だから自分は大丈夫だと思ってもいつの間にかその向こう側に行ってるんですよね。そしてもう流されて流されて流されて、結局ほどほどにじゃなくなるんですよね。ほどほどになくなって、この流されてってしまうということになるわけなんです。でこれがどんどん明らかにされていくのがこの今の時代です。イエス様が戻ってこられる、この近い時ですね。でその時にはそういうふうにどんどんなっていくということで、イエス様が49節でこうお語りになりました。私は地上に火を投げ込むために来ました。 火がすでに燃えていたらとどんなに願っているでしょうと。地上に火を投げ込むために来ましたと言われたのは一体何なのかということなんですが、この弟子たちに対してですね、先ほど話したように主人がしもべたちのところに戻ってくるって話をされた直後にこれ言ってるんですね。なのでイエス様が再臨されて再び戻ってこられて、ご自分につくものとそうでないものを得り分けるという話をこの旧約においてマラキ書一番最後の預言書で書いてあります。これが4章の1節と2節なんですが、見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。迫り来るその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は言われる。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回るということで、火を投げ込むというのはこのことを言ってるんですね。一方ではことごとく滅びる火なんですけれども、もう一方では義の太陽になると、ね、このどうですか、ずっとこの雨だった時とかですね、この時にですね、このカラーッと晴れた時にもう体が癒えますね。あの意味ですね、この義の太陽が昇って、そして私たちを癒すと、外に出て牛舎の子牛のように跳ね回ると、でこのように、この言って、このいるわけですね。ちょっとごめんなさい、なんかハエが。で、ね、面白いことに、この直後に主の大いなる恐るべき気が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすってこう言ったんです。でそのエリアの霊と力によってバプテスマのヨハネが来たんですよ。で彼が話したの覚えてます？ルカによる福音書で3章16節17節ですけれども、火と聖霊と火のバプテスマの話をしたんですね。こう言ってます。そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力ある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身をもってご自分の脱穀場を隅々まで掃き清め、麦を集めて蔵に収められます。そして麦、殻を消えない火で焼き尽くされますと。これで殻の部分とこの実際の麦の部分に襟り分ける話をしているわけです。そして火によって殻の部分はもう焼き尽くすと、そして麦の方は蔵に入れると、これ御国の中に、神の国の中に入れるということです。殻の方はこの、この今までこのくっついたわけじゃないですか、これを得り分けるわけですね。そして殻の方はもう火で焼き尽くすということを言われてて、イエス様はそれを投げ込むために来たんだと。で今そうなっていたら、つまり弟子たちが今この混在している中で、まあ、ある意味で耐え忍んでいる、苦しみを耐え忍んでいる、その中でイエス様が本当に襟分けて彼らを神の国の中に入れたいっていう思いがあるわけなんですよ。火ね、それがここで書いてあることです。でこれが皆さんへのイエス様の思いでもありますですね。この本当に襟分けてこの神の国の中に入れたいと、はっきりとこの火による、まあ、清めっていうか裁きの火でもあって清めの火って言ってもいいですけれども、それを私は行いたいと。しかし50節で、私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむでしょうと。先ほど聖霊のバプテスマの話をイエス、このバプテスマの話にしましたけれども、ここで言ってるバプテスマは全然違います。バプテスマっていう言葉がですね、ちょっと何ていうのかな、日本語で読むと名詞のように聞こえるんですけれども、これ簡単に浸すっていうような意味なんですね、バプティーゾって言うんですよ、ギリシャ語でね。でそれをバプテスマって、そのままギリシャ語の発音をそのままこう言ってるんですけど、浸すみたいな感じなんです。だからここで言ってるバプテスマっていうのが、いわゆる聖霊のバプテスマとか水のバプテスマとは違うんですね。これ いろんなところに使われます、このバプテスマっていう言葉が。 で、ここで意味しているのは苦しみのバプテスマですよ。イエス様の十字架への苦しみのバプテスマを、これを通らなければね、この火によるバプテスマ、この火によるバプテスマはつまりあの裁きですね、これをすることはできないということをイエス様が言われていて、まずこの苦しみを受けにこれから行くんだよ。イエス様のこの複雑な思いがね、今ここによく現れています。そして弟子たちに対してこの51節から53節、今度は私たちが通らなければいけない、まあ、苦しみっていうか、この心が裂けるような思いですね。あなた方がは私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から後、一つの家の中で5人が2つに分かれ、3人が2人に、2人が3人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に、姑じゃないか、姑は、すいません日本姑でいいか、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになりますということですが、なんかここを表面的に読むとね、すごいなんかカルト宗教か、あるいはなんか宗教が戦争を起こすかのような、宗教戦争のようなのように聞こえると思うんですが、もちろんそういうことではありません。イエス様が生まれた時にですね、野にいる羊飼いに対して、天の軍勢が神を賛美してこう言いました。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと。主が来られることは平和があるように地上でと。このように、もちろんイエス様は平和の君として来られたわけです。けれども、この平和を受け取るためには、この方を自分の主として受け入れ、ひれ伏さないといけないんです。天使たちがここで言ったように、御心にかなう人にあるようにっていうのが大事なんですね。で、まず私たちの心の中に戦いがあります。それは自分の主権者でなければいけない神に、イエス・キリストにひれ伏すか、それとも逆らうかの争いです。すべてを主に明け渡せば、その人には神の平安が来ます。神との平和を持つことができたからです。ローマの5章の一節に、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとあります。ただイエス様を信じたら、今までは敵対していた神との関係、自分が神に反逆し、そして裁かれなければいけないような関係から、平和が与えられています。なぜかというと、その敵意をイエス様の十字架に置いたからです。義と認められています。なんかこの前新しい信者の学びで、義と認められるの意味を伝えたんですね。参加された方覚えてますかね。全く罪を犯したことがないようにみなされると。ありがとうございます。ちゃんとこれは聞いて反応してください。耳こっちからあっちに行かないでくださいよ。いいですか。全く罪を犯したことのないようにみなされるんです。義とみなされるってこういう意味なんです。なぜか、イエス様を通してだから。 キリストの義が私の義であるかのようにみなしておられるからです。ハレルヤですよね。もう爆発的な神の栄光を見てもうハレルヤですよ。でですね、神との平和がだから与えられてるんですよ。もう敵意がなくなってるんです。でこの中に生きていくとですね、自分の意図してない形で周りにも影響を与えるんです。もうハレルヤーってこうやってる中でイエス様を主として、こうやってイエス様の平和の中で生きていく中で周りにもその平和が伝わっていきます。そうするとですね、周りの人々は自分もイエスを主としなければいけないというプレッシャーがかかるんですよ。そうすると最も如実に葛藤が生まれるのが家族なんです。この最も結びつきの強い中において、このイエスを主と認めるかそうではないという中で、このどちらかに、その別にね、お前信じろとかなんだよね、そういうことしてないんですよ。じゃなくて普通に喜んで平和の中に生きていくと、それがもうなんかオーラのようにあなたで伝わるんですよね。でそれで葛藤が起こるわけです。でその葛藤の話を今イエス様が分裂という言葉でお語りになっていて、そして水と油の関係のようになっていると。だ肉のつながりっていうのがあって、それがもう本当に麗しいもので、神様が与えてくださった、なんですかね、この家族に限らずね、いろんなことに言いますけども、この関係なんですよ。これはもう神様から与えられている、これはもう情っていうか、なんていうのかな、あるじゃないですか。これはもう神様はね、全然否定してないです。これ否定するとそうだな、非常に人工的な思想集団になるかもしれないけど、そういうものではありません。神様これは本当に喜んでおられます。あ、そのエペソ書に書いてますね、すべての家族の源の元である父なる神に祈りますっていう感じ。すべての家族の源がこの神だって言ってるんですよ。家族は本当たっといたものですが、しかしですね、しかしイエス様の平和を受け取るということは、一人一人が、すべての人がイエス様の方を、神の方を向いて、そして一人一人がそのことに対して申し開き答えていくっていうふうに迫られていくようになります。なのでこの現実ですね、この分裂が起こっていくっていうことがあり得るわけですね。この家族に限らずいろんなことに、でもやっぱり一番強いのはこの家族ですから、こう言ってるわけですけれども、で世の終わりの日、終わりの日というのはただでさえこう人々が自分のことを愛する時代になっているので、ただでさえこの家族の中でも分裂が起こります。このイエス様が予言されたのはこのマルコの13章の12節と13節、マタイにも書いてますし、ルカにも書いてますが、こう書いてます。兄弟は兄弟よ、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます、というふうに、ただでさえこの家族が殺し合いまでするようなね、ことが起こるわけなんですよ。怖い社会ですね。もう全体主義の中で実際に起こってます。密告制度ですね、例えば北朝鮮だと、もう事実起こってますよ。そしてキリストを信じる者は私の名のためにって書いてますよね。ただそれだけで殺されていくっていうか、憎まれる時代になって、 行くということを聖書にこのイエス様がはっきりと書いているんですね。なのでこれいつもこう見ているとですね、こういう見方をしてください。このキリスト者に対しての敵意が増えていくとですね、結局他のところでもみんな争ってるんですよ。その敵意を持ってるんです。例えばクリスチャンに対して、例えばさっき北朝鮮の話をしましたけれども、キリスト者でイエス様を信じたクリスチャンですね、どうやって礼拝を守ってるか。だから毎週私たち祈り会で北朝鮮のために祈ってますけれども、今もおそらくこうやって祈ってるでしょう。隠れキリシタン、クリスチャンたちは毛布羽織って一人で礼拝してます。聞こえないようにするためです。家族がそれを聞いたら密告するんです。当局に、保衛部って言うと密告するんです。なぜそれをするか、連帯性なんです。一人がクリスチャンだと分かれば家族全員が罰せられるんです。でも日本にもあったんですね、昔、5人組制度ですね。それがある。なのでクリスチャンが迫害をされている時っていうのはですね、実はもう社会自体がすさんでるんですよ。今ここに書いてある通りなんですね。だからエリアがやってきて、このマラキのこの4章の6節に、彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると。でこのようにして、この悪いようにあるんですけれども、このエリアが来ると、まあ、実際来るんですけどまだ来てないですけれども、でもバプテスマのヨハネはそのエリアの力と霊によってね来たと。で彼も立ち返るように説いたし、で私たちも聖霊が働かれると、このように、聖霊の働きによって本当に壊れていた家族が戻されるとかですね、そういうことも起こるわけなんですよ。で54節いきますよ。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また西風が吹くと、南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとできないんですか。群衆に対してこのように偽善者たちよって言ってるんです。これ普通、パリサイ派の人たちによく言うでしょう。でももうパリサイ派の言っていることに迎合している人たちなんですよ、群衆が。だからもう権威者が言っているから、まあこれでやっていこうやっていう感じで、まあ吟味もせずね、こうなんとなく受け入れてるから、こういうふうになっちゃってるんです。だから他の箇所ではこのパリサイ派と律法学者とかに対してイエス様が言ってるの。これ群衆に対して今ここで言ってる。ここがミソなんです。同じようなこと言ってるんですけど、実はこの群衆の問題があったということなんですね。で先ほどの弟子たちに対するこのイエス様の励ましというのは、この分裂のようなことが起こるからね、本当に辛いけれどもあなたは耐え忍びなさいっていう励ましだったんですね。でもこっちはもう完全にそういうこと度外視、その分裂もそのままなんていうの、これ不和雷動っていうの、なんだっけ、なんだか雷動でいいのかな、日本語を私ねちょっとねよく間違えるんで不和雷動だ。だからまあとにかく周りにね適当にちょんちょんちょんと合わせてればいいよねっていう話です。これ非常に危険なんですね。非常に危険です。で普通に天気予報、昔ね天気予報っていうのはないから、この天気を見てたんですよ。それで自分たちで予報してたんです。予報っていうか予知してたんですよね。で今ね本当に僕も本当愚かなことやってるなって自分で思うんですけれども、こう目の前に窓があるんだよね。で天外も見えるんだけど、ヤフーの天気を見てね、こうや今日はどうなるかなとかって見てね、今はどうなってるかなとかってところまで見ちゃってね、もう意味が全くない。だけど昔の人、昔っていうかまあ本当に今の人もやってるかもしれませんが、天気を見て印がどうなってるかっていうね、この印を見てね、これからどうなるかっていうのを見る。 なのになんであなた方は時の印を見ることができないのですかとこう言ってるんです。でイエス様が来られてよくよく一つ一つ見るとその働きというのはもうメシアご本人の働きなんですよ。神のメシア、神の国の王であられるメシアのお働きが数々と行われていたんですね。これはちょっと前に私見ましたけれども、口の聞けない悪霊に疲れていた人がそれを悪霊を追い出したと。これユダヤ人にとってはこれすごいことなんですね。彼らも悪霊追い出しはしていたんですけれども、名前を聞くんです。名前を聞いてお前は誰だって、そして名前を特定してから出すんです。ところがそれをしてない、できないでしょ、口が聞けないんだから。だからこれはもう神、まさに神業っていうか、もう神が来られたっていうか、そういうこの到来なんですよね。それやってたんですよ。それが ベルゼベル、なんかいつもこういうのも間違えてるベルゼベルの頭ね、悪霊どもの頭のベルゼベルがやってるんだと、こう悪霊のせいにしたんですよ。もう明確にこの聖霊の働きはもうイエス様がメシア、キリストであり神の御子であることを表していたのに、それを拒んだんです。でこの固くなさをイエス様が嘆いておられて、なんかでも偽善者という言葉があるように、正しくは外側で見せてんですよ。一見正しいんですよ。で立法も駆使してね、そのパリサイ派だけじゃないんですよ。さっきのあのほら、あの兄の相続を分与を私に与えてくれて、立法にちゃんと書いてるから。だけど心の中は貪欲があるわけでしょ。でこうやって偽善的だったんです。そこでちょっと飛ばしますけど、また繰り返してね、あの見ますけど、57節にはどうして自分で判断しないんですか。この自分でっていう言葉が大事です。主体的に主がなされていることが果たして約束のメシアなのかどうか判断しないのですかっていうことなんです。ユダヤ人の指導者が言って言われるがままにしていたという受動性ですね、受け身なんですね。私たちが神の前に立つときには、人は各々が申し開きをしなければいけません。このそれぞれとか各々っていう言葉が聖書には神の裁きの前では書かれています。こう言ってます。黙示録の20章の13節、海はその中にいる死者を出した、死も黄泉もその中にいる死者を出した、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれたと。それぞれ裁かれたんです。第2コリントの5章の10節、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。それぞれが自分のことについて申し開きをしなければいけない。だからこのように教えられてきたんですとかね、いや今までこういうふうにやってきたからもうやっただけですよ、いや今まで聞いたことありませんでした、うん、そういう理由で神の前に出られないんですよ。自分でなんで判断しないのかっていう、この判断する力を神がそれぞれに与えておられます。それをきちんと使っていかなきゃいけない。でマタイによる福音書の22章の37節、有名な言葉ですね。あなたは心を尽くし命を尽くし、次なんですか、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。心を尽くし命を尽くす、でも知性も尽くすんです。そして神を愛すんです。神を選び取っていくんです。だから皆が左の方を向いているときにそれでも右を進むような感じです。火事が右にあるビルで起こっていて皆が左に逃げているとします。でもそこで右の方のビルで助けを求めている人がいるから知って右に走っていくのと似てるかもしれませんですね。 流れじゃなくて、頭を使うということです。知性を尽くして、そしてよく考えて行うわけです。で、私たちにはプレッシャーをいつも受けてます。それ何かというと2つ、まあ、分けていいかな。権威者、これが何だかの権威だってなるじゃないですか。これが正しいという権威づけ、まあ人間の世界そうだよね、うん、この人が、まあ、上に立ってるから、もう忖度っていう言葉ね、忖度あれなんか使いやすい言葉だよね。昔はそんな言葉使ってなかったから、なんかなんていうの、気にしてか、気にして、言われてもないのに自らそれを進んでやっていくわけですよ。生まれつきの盲人のね、人がね、すっごい素晴らしい証を立てましたね。で、彼はイエス様によって癒されました。で、周りの人がびっくりしてたんです。その安息日に癒されたから。けれどもこの人は預言者だと思いますって最初言ってですね。けれどもこのユダヤ人たちのサンヘドリンかな、おそらくサンヘドリンの前、これつまりユダヤ人議会のところに連れて行かれて、それでかに偽物であるはずだと、安息日に癒したんだからと。けれども彼は明確に、私は見えはっきり、誰だかわからないけれども、はっきりと私は見えてなかったのに見えるようになった、生まれながらにして盲人を癒したんですよと。え、もう一回言われて、この両親が連れてこられて、両親はね避けたんですよ、明確に答えなかった。ユダヤ人を恐れたからって、これ権威者を恐れたんです。けれども彼は、神から来られたのでなかったらどうしてこういうことができるんですかと言って、結局追い出されたんですよ。でもその時にイエスさん待っておられて、私があなたを癒したものであるとのを伝えたからね、神の子キリストですって、そこでひれ伏して拝んだんですね、礼拝したんです。で、このようにして自分で判断して愛していく必要があります。で、57節から最後までかな、あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。この話は他の福音書では和解しなければいけないっていう話の中で出てきます。人との間で仲直り、それをしないとこういう感じになるよというところでイエス様が語ってらっしゃるんですね。ところがここは文脈が違うんですよ。この訴えてる人はイエス様ご自身です。そして訴えられているのはここで聞いている人たちです。イエス様が裁きを行われる方として来るときに、今和解しなければあなたは獄屋に入れられますよ、つまり地獄に行くんですよと。そしてそこからこの償いをするまで、最後の1レプタを支払うまでというのは、つまりこの負い目があるわけでしょ、借金、これは罪ですね、罪という借金を支払う、これで結局支払いきれないから、支払いられないから、だから結局永遠にそこに閉じ込められることになりますよということをイエス様が警告しておられるんです。和解に努めなさいとあります。努めなさいという言葉、先ほどと同じですね、前の訳では熱心にっていう言葉使われています。つまりイエス様は和解の手を差し伸べておられるので、今熱心に悔い改めなければいけないよということを言われているわけなんです。だからここでも同じです。さっきはよく考えなさい、 でこっちも熱心になす、なんとなくじゃダメです、熱心になす。でラオディキアにある教会に対してイエス様はこう言われましたよね、3章の19節で黙示録、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいということです。和解というのは、神との和解というのは人とは違ってすでにもう和解しようと、和解し、なんて言ったらいいかな、神の方では和解の手続き終わってるって言ったらいいか。和解っていうとね、こういうイメージあるじゃないですか。
俺に対してこんなことやっただろう
とかやってる時に、
はい、ごめんなさい、じゃあ許してあげよう、
ね、これそうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、
くーって怒ってるのを自分に向けたんですよ。神様は
キリストにあってその怒りをご自身に向けたんです。これ正確なね、あれ、引用かどうか分かんないんですけども、ある方から聞いたんですけど、同志社の大学の創始者かな、創始者かなんか、その中で偉い人が、ずっと昔の話ですよ、だから今の同志社大学じゃなくて、その昔の創始者作ったばっかりの時ですね、キリスト教の大学ですからね。で何か本当に悪いことをしでかした人がいたんですよね、この大学の中 で、その責任を負わなければいけない、でその人を罰するかどうかという時に、校長か何かが出てきて、その創始者かな、新島城かな、ちょっと忘れたんですけども、竹棒っていうか竹槍で思いっきり自分の腕を叩いたんですね。でこれで終わりにしますって言ったんです。でこれが神ご自身のお姿です。神がご自分の中で怒りを満たしたんですね、満足されたんです。なので今は和解、だからもう最初から許している姿勢なんです。でも和解というのは熱心にそれを受け取る必要があるわけです、受け入れる必要があるわけです。だから神の方は近づいておられるんです。でもプライドか何かでそれを受け取らないというね、問題があるので、今ここで途中でその人と和解するように努めなさいとこのように言っています。ここまだ読んでなかったかな、第二コリントの5章の18節から21節ってさっき読みましたっけ、まだ読んでない、じゃあ読みますね、なんかもう話しちゃったいいですか、読みますよ。これらのことはすべて神から来ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います、神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、ということで神と和解させていただきなさいですね、このように書いてあります。イエス様をぜひですね、中途半端ではなく明確に受け入れてみたいですね。そしてはっきりと私はイエス様のものとなりますと明確にして、それでこう今こう2つの潮流がありますよ、その中でこっちの潮流、この神の国の方に入る潮流に入るんだ、決めていただけたらとても嬉しいですね。そしてもうすでにそう決めてる人は辛いところを通ってます、
分裂しなければいけないという辛さです。そういうことをたくさんこう本当切られるような、心が切られるようなね、思いをすることはたくさんあります。あのマリアがそうでしたね。あの、これシミオンに予言されて、シミオンかな、予言されて、あの、あなたの心は突き刺されるでしょう、この十字架に向かわれるイエス様ですよね、そのことを予言しました。こう突き刺すような思いをすると思います。でも神の平和のためにここを通らなければいけないんだよということですね。最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様言われました。ぜひ耐え忍んでいきましょう。主は来られます。イエス様のお名前に、じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。あなたがこのようにして私たちにたっとい言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが本当につらいところを通っても、あなたご自身が共におられることを知って耐え忍び、それぞれが神を見上げて行くことができますよ。同時に本当に和解があるので、その和解を受け入れることができるように、どうか聖霊様が上から降り注いでくださり、許しの霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。で、神の許しの霊、御霊によって私たちを満たされて、本当にまだイエス様を知らない人はそれを受け入れて神の許しを経験することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。
最後に、実況を賛美したいと思います。